タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。それでは始めていきたいと思います。よろしくお願いします。本日は2022年の1月7日ということで、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。といってもですね、収録日自体は12月ということで、12月11日なんですけども、今日の新聞の話を少し話しながら、やっていきたいなと思います。まあ、1月というといつもね、計画を立てて、それに向かって1年どうやっていきましょうよみたいなのを考えるタイミングにはなってるんですけれども、いつもそれは年末に考えてます。まあ、どういうふうに、なんだろうな、計画を作っていくか、計画はサラリーマンの人でも自営業者の人でもいろいろ作った方がいいなっていうことがあって、やり方なんかもいろいろありますので、私はキャッシュフローコーチなので、お金の視点からとか、事業計画を作るとか、銀行からお金の融資を受けるためにどういうふうな計画を立てればいいかとか、そういう視点からついついやりがちなんですけど、なんかそういう短期的なもの以外にも、こう5年10年とか、先々のこうビジョンとかっていうのを作りながらね、やっていくっていうのもありますから、なんかそういう作り方の話っていうのもラジオでいつかやれたらいいかななんて思ってます。ビジョンから逆算をしてね、やっていくことで、どういう1年にしていくかとか、私も今ビジネス始めて独立して5年目ですけど、割とこう3年周期でものを考える癖があって、その最初の会社を3年で退職して、次のところも3年で退職してみたいな、こう3年一周期で考えてるところがあるので、今は独立して3年経って、また新たな計画を立てて、その今2年目っていう感じです。なので、もう1年経ったらまた新しいことを始めて、やっていきたいなっていうようなこともね、考えているので、なんかその長期的なビジョンと短期中期的なビジョンの作り方とか、そういったね、話を、年始ならではの話っていうのができたらいいのかなというふうに思ってます。で、ただ今年はまだ今私が喋ってる時が12月の中旬で、それを作っていないので、今目の前にある話をしたいなと思ってるんですけど、今日の中国新聞の一面に税金の話が載ってたんですよね。私以前20代の頃にその税金の講師をやっていたので、この税金の話にはすごく敏感ですし、今も税理士なのでビジネス的にもね、お客さんに伝えないといけないという意味では非常にアンテナを張っている部分ではあるんですけど、かといってこの中国新聞の一面に税金が載ることっていうのは、やっぱり1年間通してそう多くないと思うんですよね。1年間のうち何日ぐらいあるのか分かんないんですけど、その大部分がこの12月の中旬に集中してると。で、なんでかっていうと、 国っていうのは年度です、4月1日から3月31日で 1年度っていう形で進んでいくんですけどね、学校と一緒のような感じで4月1日から新しい制度が始まりますよとか、こう変わりますよって言った時に、その2月3月に決まってたんじゃもう手遅れというかね、ドタバタしてしまうので、来年4月1日から動き出す、変わり始めるものを、まあ、今の段階で決めておくっていうものが、この税制改正大綱っていうもので、それが発表されたのが今日なんですかね。でまだ与党自民党の、来年4月からは税制こうしますっていう、まあ、発表なんですけど、ねじれ国会でもない限りは自民党の意見がそのまま通りますので、まあ、昨日発表されて今日の新聞に載っていた税制っていうのが来年の4月1日からスタートするよっていうような話です。で今回の、まあ、どうなんでしょうかね、目玉っていうか、こう身近なものと身近でないものっていろいろあると思うので、人それぞれ感じ方は違うと思うんですけど、この税制改正大綱っていうのは割とまあまあ細かい文字で100ページ分ぐらいありまして、今回も102ページ分ありましたけど、私が20代で講師をしてた時っていうのは、法人税の講師をしてましたので、もう法人の部分だけ関係する部分だけを見ていたんで、まあ、それはそれなりに楽だったんですけど、ただ読み込み方が本当に半端じゃなくてですね、法人に関係するその何十ページ部分っていうのはもう、なんだろうね、それこそ一語一句じゃないけど、もう完全に色をつけながらマークして覚えて、でその後もっと細かい法律的な文章とか、新旧対象表っていうのは、これまではこうだったけどこれからこうなりますよっていう比較するような文章が出たりするので、まあそれを見ながら受験勉強に当てはめていくっていうようなことをやってましたけど、今はまあ全般的に個人の方についても法人についても幅広く見ていくっていうことですかね。なので今年の目玉って言われてるのが、会社とかビジネスでこう給料を上げたら、その上げた幅に応じて税金を安くしますよっていう制度が今一番目玉としては取り上げられてるかなというところです。まあ、賃上げ税制って呼ばれるもので、今のこの、ね、コロナ禍の中でまあコロナ禍の中でっていうのも、この賃上げ税制自体は昔前からですね、人を雇って、給料を上げていったら、その上げ幅に応じて税額控除しますよみたいな話っていうのはあったんですけどまあそれがね、創設されてっていうようなことがやられていますまあでもどちらかというとこうテクニカルな話なので、最終的にやるのはまあ税理士さんにお任せして、確定申告の時に税金がいくらか安くなるよっていうような話だと思いますし、まあそもそも今厳しい状態なんで、うちは赤字だよ、赤字だから税額控除も何もっていうやっぱり会社さんも多いと思うので、まあどこまでこう影響があるかっていうのは、まあその会社次第なのかなという、ちょっと限定的な部分もあるんじゃないかなと思います。で、次の目玉というか、もうかなりちょっと批判が上がりつつあるのが、まあ、住宅ローン控除ですかね。家を買った時に、まあその要は借り入れを起こして、家を買うと、でその借り入れにの金額であったり、家の金額であったりとか、あとその性能がね、によって所得税や住民税が安くなりますよっていうものがあるんですけど、これは受けてる人はかなりお得に感じることがあるんじゃないかなっていうのがありまして、年末調整なんかで普通まあ2万3万返ってきて、まあ、お小遣いっていう人もいると思うんですけど、住宅ローン控除を受けた人だけそれこそ10万20万返ってきたりとかする人もざらにいますんで、かなりお得なものがずっと続いてる制度なんですけど、それが縮小されるっていう感じですかね。 やっぱり消費税が 8% から 10% になって、負担が増えたときに住宅ローン控除の、受けられる幅が増えたりとかいうことで、ずっとこれまで、ね、増えてきたりしていて、その期間内に家を、まあ 自腹ではなくて借り入れをしてっていう前提ですけど、借り入れをして、まあ、家を買うとそういう、まあメリットとかお得、まあ、そもそも家を買ってるんでね、お金は出るわけですから、お得も何もないのかもしれないんですけど、やっぱり向こう10年かけてとか13年かけて、税金が安くなるっていうのは非常に喜ばれる制度なんですけどね。それが、まあ、縮小される結構な下がり幅みたいなので、まあ、これから買うって言った時にどうかなっていうようなね、話ですけど、まあ、これも家をこれから建てるとか買う人限定にはなりますので、限定的ではな話ではあるのかなと思いますけど、一応大きな改正としてはね、言われている部分かなというふうに思います。それがまあ法人税であったり、まあ、所得税とか、住民税っていうような部分ですかね。まあ、あとはそうだな、ちょっと今回の改正にはなってないので、あんまりこう混乱させるようなことは言っちゃいけないのかもしれないんですけど、贈与税って要は人から人にお金をあげるとか、株式あげるとか、不動産あげるとか、まあそういう話、まあ物を送るっていうことなんですけど、相続税っていうのがあるじゃないですか。誰か亡くなった時にその親族がそのお金とか不動産をもらったら相続税かかりますよっていうのがあって、で、まあ、結構高い税率なのでお金を、まあ、亡くなってお金をね相続した人はその中から払えばいいっていう話かもしれないんですけど、不動産をもらった人で物をもらったんだけど税金が払えなくて、ね、相続で苦労するっていうのは結構よくあります。だからなんでしょうね、相続税がかからないように、生前から生きてる段階の時から少しずつ贈与していきましょうよっていうような話でね、節税を進めていくっていうことがよくあるんですけど、それをすると今度逆に相続税がどんどん安くなりすぎてしまって、国の税収がなくなるっていうことで、生きているうちに渡してしまうことを防止するのが、まあその贈与税っていう税金ですかね。で、まあ、生きているうちに親から子へとか、まあ、他人でもそうなんですけど、すいません、送ったら贈与税がかかりますよと。ただその贈与税も多少ね、そんなじゃあ友人に10万円渡しましたとか、子供に10万円渡しましたっていう都度都度こうかかるのかって、そんなめんどくさいことではなくて、一応その年間110万円までは非課税でいいですよっていうのが話があるんですよ。これもまあ、ちょっと 昔までは6、いくらだったかな、60万だったかな、年間60万まで非課税ですよって言われてたのが今110万になってて、で、まあ、だから親から子に100万円渡したとしても税金かからないんですよね。で、特に確定申告とかもいらないし、何もいらないと。まあ、110万超えて、例えばじゃあ200万円贈与しましたっていうと、その110万円を超えた90万円部分についての 10%、9万円の贈与税かかるんですけど、そうしたら確定申告がいるんですけど、そうじゃない時には特に贈与税も、確定申告もいらないし、無税で渡せますよっていうのがありました。で、その110万円っていう、例えばそのじゃあ奥さんとお子さんが3人いるよって言ったら、それぞれに110万ずつ渡してしまえば1年間に440万円税金かけずに渡せてしまうわけですよね。で、まあそれを何年か繰り返せば結構なお金を次の世代に渡すことができるっていうことで、活用するケースっていうのがあって、で、まあ、注意しないといけないというか、その 亡くなる直前のものっていうのはさすがにダメですっていうのはあるんですよ。亡くなる3年前、要はお父さんの調子がもうちょっと良くないので、今のうちからちょっと渡しとこうよっていうことで、贈与して3年以内に亡くなったら、その贈与っていうのはなかったものにされて相続財産に持ち戻し組み込まれて計算をし直すっていうのがあるんですけど、まあそれでもあくまでも3年以内なわけですよ。5年10年前に贈与した110万円っていうのは、税金かけずに次世代に渡すことができたんですけど、ちょっと最近話題になってたのが、その110万円の無税の部分っていうのも なくなるんじゃないかとか、結局3年を超えても持ち戻しされるんじゃないかとか、そういうちょっと贈与税についてのあの話っていうのが改正されるんじゃないかっていうのがちょっと話題になっててまあちょっとね、お金を持っている人たちに対する税金増税っていうのがいろいろ目立ってきてるなっていう気はするんですけど、じゃあその110万円がなくなったらね、ちょっとしたものでも今度相続の時にね税金がかかってしまうよっていうことなので、これは非常に大きな改正になるんじゃないかって言われてたのが、今回の税制改正では特に触れら、あのね、こうしますみたいなことは言われてなかったので、あのまあ良かったねっていうようなところですかね。なので、目玉と言ってもかなり限定的なものもあれば、そういう贈与とかね、あとは消費税が8から 10% になりましたとか、もう皆さんに関係してくるものとかっていうのもあるので、そういうものを注意しながらね、この12月の税制っていうのを見てもらえれば面白いんじゃないかなと思います。じゃあ一旦休憩に行きたいと思います。じゃあ後半に行きたいと思います。まあすいません、さっきからちょっとね、話が途切れ途切れになってしまって、ちょっと喉の調子がそこまで良くないんですけど、何でしょうかね、2年に1回ぐらい本当に声が出なくなる時っていうのがあって、私がさっき税金の先生やってたっていう話をしたんですけど3年間やって どうなんだろう、何百回か講義をするんですよ。1回の講義が3時間あって、それは月曜日の朝10時から3時間やって、その日の夕方6時半から3時間みたいな、でそれを木曜日にもやってっていうのを、まあ毎週毎週繰り返すんですけどね。で上級クラスとかっていうのを担当すると、それが週3日とかやったりするんですよ。月水金、朝3時間、夜3時間とかね今考えてもなかなかハードな講師生活だったなと思うんですけど、その中でもやっぱりその急に声が出なくなるっていう時があって、どれぐらいか、でもなんとか穴は開けずにやったけど、もしかしたら1回ぐらいちょっと授業に出られなかった時があるかもしれないなっていうぐらい、なんかリンパ腺が腫れるっていうんですかね、声が出なくなるっていうのがあって、まあ今ちょっとコロナの影響があるんでね、なかなか喉の病気っていうのもしづらいなとは思ってはいるんですけど、まあちょっとそういう感じで咳をしながら喋っているところはご了承いただきたいなと思います。すいません。でまあだいたいこういう何でしょうかね、乾燥している時っていうのは喉の風邪をひきやすいので、苦労しながらやってはいるんですけど、12月から3月にかけてっていうのがこの税金の旬ではあるのでまあこの税制改正大綱っていうのも含めてね、いろいろと見ていかないといけないなと思ってます。まあこのラジオもキャッシュフロー経営の道っていうことで、キャッシュフローについてをまあいつもお話をしたりとか考えてはいるんですけど、まあやっぱりその税金って大きいなって いうのを改めて思うことが多々あって、例えば私のお客さんでも、利益が1000万出ましたっていうと、まあ、300万は税金で取られるっていうことになると、その1000万円をベースに賞与を払うとかっていうことがなかなか決められないんですよね。税金をいくらぐらい払うかって言って、じゃあその払った税金の中で、残ったものの中からじゃあ賞与ベースどう考えていこうかっていうことだったり、あとはまあ借金の返済をっていうような考え方だったりするんですよね。でもさっきのその賃上げ税制っていうのは賞与も含めてどれぐらい上がったから、じゃあその300万の税金のうち、何十万か安くなりますよとかっていう話があったりすると、いくらぐらい払ったらいいのか、いくらぐらい払ったらなんかその税金的にお得になるんですかみたいな、なんかそういう話にもなったりするので、なんかやっぱりこの利益に対してかかってくるものって非常に大きいなとも思いますし、あとは税金でいうと消費税ですかね。今日もちょっと電話かかってきて、お客さんから、滞納してた分ですよね、滞納していた消費税について税務署から電話がかかってきて、どうするんですかって話ですよね。で、払えないから払いませんからちょっとほっとってくださいっていう話では税務署は納得しないので納税猶予計画っていうのを出してくださいっていう話になるんですよ。猶予申請とか緩和申請とかっていう名前がついてるんですけど、消費税は赤字だろうとお客さんから預かってる税金なので、それをね払ってく、赤字だからと言って、要は許しませんよっていう話ですよね。許しませんよと言っても払えないんだったら、いきなりすぐ差し押さえてどうこう会社が潰れましたみたいな話まではならないので、まずはいくらずつぐらい納税をしていくかの計画を一緒に作りましょうよっていうスタンスではあるんですけどね。で、今はその会社さんは去年の消費税を分割して払っている最中で、一応来年の春先にはその分が返済が終わるので、今滞納している直近の確定申告の分っていうのは、そこからのこう分割でなんとかならないかなとか、で納税猶予の申請をするとやっぱ延滞の率が下がったりするので、そういう認められた制度を使うということは、認められたルールっていうのがあって、その1年以内の返済で組み立てなきゃいけないとかそういうのがありますから、じゃあいつからいつまでの間に、例えば滞納しているのが100万円なんであれば、来年の春から払い始めて1年以内に払うようにすると、じゃあ残り5ヶ月で割らないといけないねってなったら、月々20万ずつ払いますよっていう申請をしてそれが税務署で OK が出れば、そういう20万円の納付書が届くし、延滞税も抑えられると。税金の延滞税とかって本当信じられないぐらい高いので、銀行の、金利なんてもんじゃないんでですね、それこそ平気で 8% とか取ってくるんで、そういう申請をすると 1% に下がりますよとか、そういった話でね、やっていくということですそうですね。なので、消費税の話が最近はありましたね。で、みんなに関わってくる税制の改正、税制ではないんですけど、もう一つあって、ちょっとこれは、興味がない人は全く興味ないと思うんですけど、電子帳簿保存法っていうものがありましてですね、その話を残りの時間で少しだけさせていただきたいと思うんですけど、結論から言うと、来年の1月からちょっと面倒くさいことになりそうだったその電子帳簿保存法の改正っていうのは2年間延期になりましたので、またちょっと2年後っていう話にはなったんですけど、ここ最近ちょっとその関係する人を中心にざわざわしてたというか、ドタバタしてた部分があるので、一体どういうことなのかっていうと、 あの電子帳簿保存法っていうのは今までは、紙で保存してました。帳簿とかね、レシート領収書もそうだし、請求書もそうだし、納品書もそうだしということで、あの全部紙で保存をする、ね、7年間、会計だと5年とか税金だと7年とか最近だと10年とかね、あの保存しとかないといけないよっていう話なんですけど、あまりに数が 多すぎて段ボールに何箱とか、なんかそのためになんかレンタル倉庫借りてとか、あの部屋を一つ潰してとかね、なんかそういう話になるんで、あの電子、まあ、パソコンに保管できませんかっていうようなあの話っていうのが前で、その電子帳簿の保存についてっていう法律が始まったんですよね。でかといって、なんだろう、紙だったら信用できるけど、こうそれをパソコンに取り込むとやっぱ簡単に書き換えられてしまうんじゃないかみたいな、あのリスクがあると。だからこう書き換えられないような形にしたりとか、こうタイムスタンプを押してですね、タイムスタンプっていうのを自作のこう何月何日で赤文字で書くとかそういうんじゃなくて、ちゃんとそういうシステムを使ってですね、きちっと改ざんができないような形で、何月何日に保存しましたよっていうのを保存つけて加えたりして、保存していくっていうものがあって、それだったら紙じゃなくてデータで保存できますでしょうっていうね。で、まあそういうのは、なんだろう、もう今メールにしてもで、ね、パソコンが主流になってきた中で、税務署としてもそっちを見たい、そっちを管理した方が楽ね、あの税務調査もしやすいしっていう思惑もあるようなんですけど、でなのでまあ少しずつですけど、まあそういうのが広がりつつありましたよと。で今回それをもう一歩進めるためにですね、あの電子データで届いたものは電子でしか保存できませんよっていうルールに、まあなる予定だったんですよ、今回の1月からですね。例えば最近もあのクラウドの請求書ソフトとか使うと、もう全部メールとかで、あのメールとかで請求書が届いたりとか領収書が届いておしまいっていうようなものが、まあ、あるじゃないですか。であとはあの Amazon で物を買いましたとかなんかした時に、それって全部でなんかわざわざ紙で届かない、全部画面上にしか残らないっていうようなものがあると思うんですけど、そういったものは印刷して保存がでしなさいっていうのが、まあこれまでだったんですけど、今度から印刷ができない、まあ、要は電子データのものは電子上でしか保存しちゃダメですよっていうような法律に変わると。でそうなったら今度改ざんができないようにそのタイムスタンプをしたりとか、もうちょっとこう簡便的に日付とか金額とか名前ですぐ検索できるように整備しなさいよみたいな、まあ、そういう話がありました。でそれが2年延期になったんですけど、あの延期になっただけでなくなったわけではないので、やっぱり2年後にはまた同じ話が出てくるんじゃないかと思うんですよね。だから、まあ、書類の保存っていうのもだんだんこう世の中変わってきてるなっていう気がするので、まあ、これ税金というより、まあ会計経理とか会計とか、まあ、経理かな、なんか総務そういう感じに絡んでくることかなと思いますので、またちょっとね、進展があればお伝えをしたいなと思っています。ではエンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
というわけで新年一発目もあの税制改正というちょっと硬い話にはなってしまったんですけれども、2022年もね、また前を向いていろんなことができるようにね頑張っていきましょうということで、本日は以上にしていきたいと思います。いってらっしゃい。